海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ出身した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわるさまざまなニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第86回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、つい、おとといですね、京都の国際漫画ミュージアムに行ってまいりまして、うん、はいはい、で、アフリカ漫画展がもう終わってしまうということで、ちょっとその見納めに行ってまいりました。ちょっとこの配信が、配信されてる、ポッドキャストが配信されるときにはもう終わっちゃってるかとは思うんですけれども、うん、18日までとかだったかな。
そうですね、これが、はい、20日に、はい、公開だからね。
はい、ちょっと終わっちゃっているんですけれども、うん、ちょっとね、一つ発見がありまして、この海外漫画ラジオでも以前ご紹介していた、去年のね11月ぐらいだったかな、台湾の学生さんがこうビブリオバトルで台湾の漫画を日本語で紹介するっていうのをやってたかと思うんですけれども、はい、それの決勝に残った作品の展示もされてらっおられまして、はい、なのでちょっと手に取ってね、読むことができるというね、ビブリオバトルの時には紹介のね、熱い紹介、学生さんの熱い紹介しか見えなかったんですけれども、うん、実際どんな作品かなっていうのを見ることができて、で、最優秀賞を取った台湾朝ごはんの少女漫画、すごい面白そうだったので、これちょっと翻訳してほしいなと思いました。
京都国際漫画ミュージアムって1階にね、海外の漫画とかいろいろ置かれてるんですけど、はい、その辺ですか、置かれてるの。
そうです、そうです、ヨモヨガイマンの横あたりにその台湾の、ビブリオバトルのコーナーができておりました。
なるほどなるほど、はいはい、貴重なね、紹介ですよね。はい、ありがとうございます。僕の方なんですけれども、翻訳を担当したこのトニー・バレント・ラディアンの第18巻ね、はい、これがですね、2月15日発売ということで、これを今収録してるのが2月15日、
はい、15日、はい、今日発売、
まさに今日なのか、はい、今日発売されましたということでね、ご興味がある方ぜひ、読んでいただきたいなと思います。早くももう18巻なんでね、18巻まで来たらここから読み始めるのなかなか大変かもしれませんけれども、
はい、
ね、わかんないけど電子とかでちょっとなんだろう、まとめて無料とかそういう機会があるかもしれないしね、わかんないけど、
まあラディアンは結構サクッと読めるのでね。
あ、そう、それはそうなんだけどね、はい、はい、ということでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、楽しみです。
はい、それではね、ここから本編いきたいと思います。今回は5つのトピックを取り上げたいと思います。まず先に見出しだけ言っておくと、海外進出に成功したネイバーウェブトゥーン IPO を控えて規模を拡大、続いて LINE 漫画オリジナルウェブトゥーン作品喧嘩独学がテレビアニメ化決定、2024年4月よりフジテレビプラスウルトラでいいのかな、にて放送開始。はい、続いて日本漫画学会海外漫画交流部会第16回公開研究会、韓国漫画ウェブトゥーンの現在3月10日開催。はい、続いて縦読み漫画漫画市場の新たな可能性。はい、続いて、国産ウェブトゥーン作品人気本格化、ナンバーナインが手掛けるウェブトゥーン作品新血の救世主 0.00001% 引き当て最強へ、2024年1月の月間販売金額が 1.2 億円突破ということでね、今回はどれもウェブトゥーン関連の話題ということになります。はい、順番に見ていきましょう。まずはネイバーウェブトゥーンが世界で好調ですよという記事ですね。はい、見出しが、海外進出に成功したネイバーウェブトゥーン IPO を控えて規模を拡大、ということで、韓国の IT& スタートアップ業界の最新トレンドや重要ニュースを扱うメディアコリットで2月7日に公開された記事です。冒頭部分を読み上げますね。今年 米国株式市場の IPO 株式公開を目指すネイバーウェブトゥーンが事業規模拡大のために海外市場攻略に力を入れている。10年前までは、漫画として見なされなかったネイバーウェブトゥーンはオリジナル IP 知的財産権中心の事業戦略でグローバル漫画市場で成功裏に地位を確立したということですね。はい、ネイバーウェブトゥーン、日本だとね、なんだ、LINE 漫画っていうことで、はい、そこがね、韓国の、企業ですけれども、世界中で好調ですということで、まずタイで人気ですっていう話が出てきまして、今年2月4日にはタイのバンコクで、I'm the most beautiful count っていう作品があってね、これはタイのオリジナル作品なんだそうですけれども、ネイバーなんだけどタイのオリジナル作品、これのポップアップストアを開いた2月4日に、こういう話が出てきました。で、タイでは、韓国のオリジナルウェブトゥーン、韓国で作られた作品ね、私の ID はカンナム美人っていう作品があるんだそうですけど、これを原作とするドラマビューティーニュービーっていうのが放送予定であるっていうね、そういう話も出てきました。はい。で、フランスでも注目を集めていて、ネイバーウェブというのはフランスでは2019年からサービスをスタートね。まあコロナ直前ぐらいですか。で、昨年ね、2023年にはコンテストが行われたんだけど、そこに500以上の作品が応募された。まあ、おそらくほぼほぼフランスの方ということだと思いますけれども、はい、まあ、そういうようなことが起きているし、それからあとフランスの出版社とも提携を、今して出版をしているということも言われてますね。はい。で、さらに日本では LINE 漫画として展開してて、もう結構前だね、2013年とかそれぐらいじゃないかと思うんで、10年ぐらい経ちますが、はい、昨2023年には入学傭兵っていう作品があって、これが年間10億円の売り上げを達成、としているということですね。はい、で、その他、再婚承認を要求しますっていう作品とか、略奪された花嫁っていう作品も好調ですっていうね。はい、ということで、まあ、景気のいい話がね、はい、ウェブというか聞こえてきますよね。はい、
そうですね。でも本当世界各地で大人気ですもん ね、
そういう報道も、相次いでおります。はい、続いて、そういったウェブトゥーン作品の喧嘩独学っていう作品がアニメ化されますよっていう、そういう話題ですね。はい、タイトルが LINE 漫画オリジナルウェブトゥーン作品喧嘩独学がテレビアニメ化決定、2024年4月よりフジテレビプラスウルトラにて放送開始ということで、 PR タイムスで2月10日に公開されたプレスリリースです。冒頭部分を読み上げます。 LINE デジタルフロンティア株式会社は、当社が運営する電子コミックサービス LINE 漫画のオリジナル作品喧嘩独学のテレビアニメ化が決定したことをお知らせしますということで、これどういう作品かというと、貧乏で力も弱い主人公志村浩太が、まあ、ここはなんていうの、ローカライズされてますね、日本の名前に言ってる志村浩太が秘密のチャンネルで喧嘩を独学しながら、喧嘩をテーマとした動画配信でスクールカーストをひっくり返す姿を描いたバトルアクション物語ということで、はい、日本国内累計閲覧数は 4.6 億回で、グローバル累計閲覧数は20億回なんだそうです。で、この作品が2024年4月からフジテレビプラスウルトラっていうところで、放送開始ということで、ティザー動画も公開されましたという話題ですね。
はい、じゃあ喧嘩独学 のシナリオを書かれてらっしゃる方が、外見至上主義と同じ方ですよね、確かね。
あ、そうだったっけ。
はい、あれもね、アニメ化されましたし、で、まあ、ウェブトゥーン関連のね、アニメ化だと今年この1月から始まったのだと、俺だけレベルアップの件とかね、外科医エリーゼとかも始まっていたりもするし、本当すごいですね、アニメ化もね。
ね、相次いでっていう感じですよね。で、やっぱアニメ化があるとさらにね、当然原作作品は知られるし、売れるし、
ね、そうですね。これをきっかけにね、読もうっていう人も多分出てくるでしょうしね。
はい、ということでね、僕全く読んでないんで、これ紙にはなってたっけ、喧嘩どこ。
いや、紙にはなってなかったと思いますね。
そうか、まあ、どっかでね、読みたい。
ただなんかメディア芸術祭でなんかね、審査員推薦作品かなんかになりますよね、これ。
なるほどね、なるほどね。はい、 そうかそうか。はい、了解です。はい、続いて Webtoon 関連のイベントの話題ですね。日本漫画学会海外漫画交流部会第16回公開研究会韓国漫画と書いてマンファウェブトゥーンの現在3月10日開催ということで、日本漫画学会海外漫画交流部会のフェイスブックグループというのがあって、そこで公開された情報ですね。日時が2024年3月10日日曜日、13時から16時ということで、Zoom のオンラインイベントなんだそうですけれども、無料で、どなたも参加できる、ということですね。企画の概要がありましたので、それを読み上げますね。インターネットを媒介に国際的な人気と注目をますます高めている韓国漫画ウェブトゥーンの動向について、制作、流通、読者行動、歴史など様々な観点から検討します。新聞館にて深掘り韓国漫画の世界を連載中のお三方をお招きして、飯田一志氏に、韓国ウェブトゥーンの市場動向について概観していただき、さらに翻訳エージェントとして韓国及び日本の漫画文化をつなぐお立場から、ソン・ジョンウ氏に、そしてウェブトゥーン制作現場の側面からイ・ヒョンソク氏に現在の動向についてお話しいただきます。全体セッションでは韓国文化研究をフィールドにされている山中千恵氏京都産業大、にコメンテーターとして加わっていただき、参加者全体の質疑を展開します。なお本公開研究会はどなたでもご参加いただけるイベントです。ぜひ多くの方にご参加いただけるよう願っていますということですね。はい、この海外漫画ラジオでもよく紹介しているね、深掘り、韓国漫画の世界、の、はい、執筆者の3人の方が、登壇されるイベントということでね、とても興味深いですね。
本当ですね、かなり深い話が出てくるんじゃないのかなって感じしますよね。
はい、現状、この今収録している時点ではね、どのようにして参加するかっていう参加情報を明確に出されてないんですけれども、追って、お送りするということなんでね、興味がある方リンク貼っておきますんで、ぜひご覧ください。はい、続いてですね、日本における Webtoon についての記事ですね。見出しが縦読み漫画、漫画市場の新たな可能性ということで、ゼロテレニューズのウェブサイトで2月10日に公開された記事ですね。で、これは日本テレビ系列の番組センサーズっていうのがあって、その内容を起こした記事のようです。多分、ね、放送は1月18日にされてるっぽい。
そうですね、
はい、だからどっかで見れるかもしれないですけどね。はい、冒頭部分を読み上げます。縦読み漫画かっこ Webtoon とは、スマホで垂直方向にスクロールして読むために最適化された漫画のこと。縦読み漫画の世界の市場規模は約5000億円で、今後5年間で4兆円規模に達すると見込まれている。なぜ今縦読み漫画が注目されているのだろうか。縦読み漫画を手掛けるクリエイター、編集者、プラットフォーマー、制作会社らが集まり、その背景を深掘りしたというふうになっておりますね。はい、で、LINE 漫画を運営する LINE デジタルフロンティアの山下克也さんという方と、それからあと漫画の編集を手掛ける株式会社コルクの、佐渡島洋平さん、それから制作配信を手掛ける株式会社空島共同代表の前田十郎さんというのかな、この3人の方が縦読み漫画 Webtoon について解説をするって、こういう内容になっておりますね。で、いろいろとその現場の立場から興味深いお話が出ておりますので、興味ある方ぜひね、読んでいただけたらと思います。これはだから海外韓国のものの日本語訳というよりは、今日本でもすごく盛り上がってるんで、日本の現場の話ということになってます。で、例えばどういう話が出てるかっていうと、そもそもやっぱスマホで読みやすいっていうのがこの縦読み漫画っていう話と、それからと スマホっていうのは世界中に広がってるわけでね、グローバルに開かれているグローバル市場へ適応しやすいっていう話、そういうような話が出てきております。もちろん日本の漫画も世界中に行ってますけどね、でもスマホ開いたら読めるっていうその速さはちょっと特別ですよね。
いや、それは本当にそうだと思います、
うん、
まあ、この間ね、はい、アフリカ漫画展見に行きましたけど、やっぱりなんかその紙の本を手に入れるっていうのが難しかったりっていうようなところって、やっぱね、国によってはやっぱそういうところもあったりもするので、その中でやっぱスマホで読めるってものすごいメリットですよね。
ね、だって輸入しなきゃいけないんだもんね、海外 ぐらいなんですってね。
いや、本当そうなんですよ。
はい。まあ、そのリスクがすごいね、大きくなったのは、このコロナ禍であったり、それからその後のウクライナ、ロシアだったり、今の中東情勢だったりするわけでね。
そうですね。
はい、ということですね。さらにですね、縦読み漫画読者のね、離脱率がすごい少ないんだって。縦読み漫画読み出したら結構離脱し離れないんだってね。
そうなんですか。それは結構なんか意外ですね。
意外だけど、でも数字としてそれが出てるっていうことを言われてた。それからあとは分業でまあ作っていくっていうのが今の韓国のウェブトゥーンとか当たり前ですけど、でその分業だからできること、カラーであったりとか頻度であったりとか、まあそういう話ですね。それからあとはまあ縦読みならではの人気ジャンル、これはあの紙の漫画とはちょっと違ってる、紙っていうか横で読んでいくのとは違ってるっていう話も出てきました。はい、そんな感じですね。はい、それから最後にですね、日本初のウェブトゥーン作品の話題ですね。見出しが、国産ウェブトゥーン作品人気本格化、ナンバーナインが手掛けるウェブトゥーン作品、新血の救世主、0.0000001% 引き当て最強へって、2024年1月の月間販売金額が 1.2 億円突破ということで、PR タイムスで2月7日に公開されたプレスリリースです。冒頭を読み上げます。LINE デジタルフロンティア株式会社は、当社が運営する電子コミックサービス LINE 漫画において、先行配信中のウェブトゥーン作品、新血の救世主 0.0000001% 引き当て最強円が、2024年1月の月間販売金額 1.2 億円に突破したことをお知らせしますということで、この作品ね、新血の救世主、ちょっと副題も読みませんけれども、この作品は株式会社ナンバーナインの制作スタジオナンバーナイン、というところがあって、そこで企画したウェブトゥーンの第1弾作品なんですって。2022年9月から連載開始をしたものであると。それが今すごい人気になっているということなんですね。で、お話としては、異界から現れた生物と、それらに対抗しうる力を持つプレイヤーが存在する世界を舞台に、主人公の有明すばるの活躍を描いていくっていう、そういう物語なんだそうです。なんか、ちょっとストーリーラインだけ聞くとね、設定だけ聞くと、俺だけレベルアップな件とかをちょっと想像するようなね、そういう感じです。はい。で、この作品の、2024年1月ね、今年1月の売り上げが、月間の売り上げがなんと 1.2 億円を突破した。ということですね。で、LINE 漫画における日本の国産ウェブトゥーン作品の中で、2024年1月の月間販売金額1位を、なんていうの？記録した。はい、こういうことですね。はい。はい、日本初のね、ヒット作が出てくるかどうかっていう話をずっとしてると思いますけど、まあ、いろいろある中で、やっぱ目立つものの一つってことなんでしょうね。
ね、そうなんですね。ちょっと読んでみたくなりましたね。
はい、僕も読んだことないので、ぜひ読んでみたいなと思います。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。